作撃ネタラジ、皆さんこんばんは。今回作撃ネタラジの司会進行を進めます熟成の坂の流れです。作撃ネタラジとはクリエイターの養成塾である作撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いします。
SF 担当遠野です。
ビール大好き、でも甘酒は苦手な岡崎です。
はい、ホラー描いてるカイラです。
ちょっとね、岡崎さんの方から出たんですけど、うん、まあ昨日ちょっとひな祭りやって、でそれをちょっと雑談にしようかなと思ったんですけど、まあ、それよりも前日ニュースになっていることの方が僕はいいかなと思って、はい、テーマはちょっとキム・ジョンナムの雑談でいこうかなと思ってます。
はい、なるほど。
皆さんニュース見てどう考えを持ってらっしゃいますか？
もう迷宮入りだなって。真相は、本当の真相は、
うん、まあ、あんだけ分かりやすい暗殺もないっていうぐらい、うん、
ディズニーランド行きたかっただろうなって考えちゃうとちょっと胸が痛みます。
新橋で飲んでる時が一番幸せだったとおっしゃっておられました。
じっと飲んでみたかったな、一緒に。ディズニーランド行きたかったな、一緒に。
行きたかったな、一緒に。
死でもいいんですけどね。
あれは一体何なんですか？あれ工作員やったんですか？あの北朝鮮の資格の
犯人が。
はい。
うん、まあ、おそらくそうやいう話ですけどね。うん、なんか最初のうちはなんかたまたまちゃうかとか言われてましたけど。
うん。
でも怖いのは、あんな分かりやすい側の殺され方でも、やっぱ立件はできないと怖いよな。
うんうん、まあ、先生はどんなご見解をお持ちでなんでしょうか。中山先生、よろしくお願いします。
はい、中山一郎でございます。私はもう、それよりも韓国が心配でね。
怖いですね。
いや、もうそうでしょ。もう中国から今制裁食らって、ロッテ製品ももうなんかもう、ね、ボイコットされちゃって、で、反日やってるでしょ。で、アメリカから無視されてるでしょ。で、北朝鮮あるでしょ。どうするつもりなんだろう。どうしたい
みたいな。サムスンのトップの人もね、
逮捕されたから。
解体か。
解体。
まあ、爆発するしね、サムスンの。どうすんのかな。で、おそらく、大統領選が、まあ、このハブになろうと思うんですけども、候補者全員が新北朝鮮派でしょ、うん、でも北朝鮮であんなことしてるんやんか。でそこに寄り添ってどうしたいのって。北朝鮮に寄り添って特に何にもないやん。テロ国家とお前ら組むのかっていうことで、中国は相方怒るでしょうし、石化したいのって、で石化されると困るのは日本で、どうしたいのかさっぱりわからない。
困りましたね。
でもあそこにはこれ以上関わり合いになってもなという声もあるし、
でも怖いのがね、もしその北寄りになって、で いわゆるじゃあもう統一しようかってことになった時に、韓国は核保有国になっちゃう。
あら、そうなりますね。
そうなっちゃうな。
核の廃棄はないと思うんで、北朝鮮一緒だったからね。北朝鮮の持ってる核の テクノロジーを韓国が持つ。日本の隣の国が石化した上に核保有国になると、どうすんねんっていう、ただ、日本はずっと歴史、近代の歴史、ずっとその朝鮮半島っていうのが頭の悩みやったわけ、それがまた繰り返すのかと、いうところがね、もう何とも、歴史は繰り返すというと、
ただ思うんですよ、そう簡単にね、いくらおたんこなしてもですよ、あ、言っちゃった。はい、
どこだって久々に何か聞きました。
じゃあすっとこどっこいでもいいです。はい、そう簡単に石化するかな、あそこの国民という。だって民主主義の恩恵ね、まあそれなりに分かっちゃったわけですよ。
でも1980年代ぐらいまではずっと軍事制限
で、だから未だにまだ自由ということの履き違いやってるやんか。ろうそくデモが改革もたらしたからバカなこと言うとって、結局勢力が生んだだけやからね。トランプはもう韓国ほとんど無視してるし、やろ、ロシアなんないしね、中国なんないしね、で日本ももう怒らしちゃって、日本が一番優しかったんで、一番今、帝国の 受け入れ援助してね、頭撫でてあげてみたいなことやって、教育も施してみたいなことやってったんやけども、その日本がもう怒ったっていうのはもうこれ大変なことで、いまだに怒らして続けてるやん、あちこちに慰安婦像作るって言って、
ただ仏像返したのか返したはええんちゃうっていう話はなんか出始めてるらしい
んですよ。そうなんだ、仏像ってあの仏像でしょ、長崎だったっけ、
なんかそんなトピックス見た覚えがある、
まあ、これだけでね、多分30分間終わっちゃうと思うんで
そういえばそう
だ、ちょっと長い長い長
い長い長い長い長い長い長い、
あの今回はちょっとインプットとアウトプットの、はい、ついてちょっとこれだけでいきたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、100のインプットので1のアウトプットができると、まあ、先生がおっしゃってたことを僕は覚えてるんですけど、物語を作るとき多くの知識や情報を知っておかなければ作品は作れないと僕は考えるようになったんですよ。で現在戦争の資料を僕自身、まあ、架空戦記物書いていますから読み漁ってるんですけど、皆さんどんな資料を過去に収集とか情報収集、資料とか情報収集していらっしゃったのかなと思って、ちょっとお聞きしていきたいんですけど、まあ、トモさんとかどうですか？ SF 株上で、こんな情報を、こんな資料を僕読みましたみたいな、ちょっと教えていただきたいんですけど。
僕、小学生の頃から、
はい、
あの NHK スペシャルが好きで、
はいはいはい、
あの普通のバラエティとか見てたら、あの怒られるんですよ、うん、それで笑ってたりすると。そういう時期があって、
うんうん、
でも NHK スペシャル見てたら別に何とも言われへんかったっていうの
が、
でだから結構宇宙とか科学系のドキュメンタリーが多いじゃないですか、うん、だからああいうのをこういろいろ見たりとか、うん、でその番組をあの漫画にしたやつっていうのがまた出たりとかするんですよね、NHK 出版とかから、
うん、
そういうのを読んだりとか、昔からそういうのが好きだったんで、だから別に資料を集めるとかいうよりは普段からそういうのを読んでる、
あ、だから小さい声からの積み重ねで今アウトプットをどんどんどんどんしていってるという、
そうそうそうっていうような感じです
ね。あ、そうかそうか、うん、じゃあその SF 科学番組をで インプットしようと思ってその気になってやるんじゃなくて、自然とそういうのを見てるのか、うん、見てるのか、どんどんどんどんあのそれが資料集めとか今の作品作りにつながってるということですかね。
うん、だからそういうので、あ、これはこういう分野なんだとかいう大体のイメージがこう分かるから、うん、そうすると改めて調べるってなった時も、うん、あ、じゃあこの辺りを調べたらええんかなみたいなので目星がつけやすくなったりする、
うんうんうん、あのホラー担当、あ、ほ、まあ、それあの
ホラー書いてる海田さん、
ホラー書いてる海田さんどうですか？
私はね、これを書くから資料を読もうとかそれそんなにねないんですよね。なんていうかな、
でも全然ホラーに関係ないことでもこの情報は、あ、これあのこの情報は使えるなみたいなのはあるじゃん、あると思うんですけど、
ああ、あのね、ただね、ノンフィクション好きだった、
うん、
うん、例えばほら、そやな、異常快楽殺人とかね、うん、あの平山弓明さんの、まあ、その辺のドキュメンタリーですよね、うん、あの事件が起きてその、まあ、その周辺の人たちがどういう生い立ちでありましたとか、
うん、
それがあの そんな人たちが出会ってどういうふうにあのもの、
うん、
事件が突っ走っていったとか、うん、でその後 あの精神鑑定じゃないけどね、まあ、そんなんとか、うん、それ結構ね好きでしたね、
うんうん
うん、あのだいたいね、あのパターン化してるわけですよ、
うんうんうん、
こうなるほど、こういう仮定したら大体こういうパターンに行き着くなとか、
うんうん、
でそれにあのああいうのってね結構人間の感情って排除してるんです、書き方に、
はいはいはい、
うん、だからあのなんていうかな、裏を読むのが面白い、
うんうんうん
うん、その時こうそう思ったとかこう思ったとか、まあ、それは一切なし、
うんうん
うん、その感情をいちいちあの書いてない分、
うん、
なんシンプルなんですよね、裏を読みやすいんです、
うんうんうん、
それがまあ重なっていってなんかポーンと頭の中で話ができることはよくある、うん、
ああノンフィクションにあの自分があと、まあ、刺激を受けてとか影響、まあ、インスパイアされて、あの物語として組み立てていくという形なんですかね。
そうそう、
あ、先生いろんなあの資料や情報を収集していると思うんですけど、やっぱりその違う分野のものっていうのはあの僕たちも知って、まあ、いろんなインプットをしなダメだと思うんですけど、それは知っておくべきなんですか？
あのね、あの僕はあの例えば教え子なんかに、例えば、まあ、SF 書きたいっていう子がいて、
はい、
先生 SF は何読んだらいいんですかっていうのはこれはもう遅しやわね、
うん、
うん、だからその SF 書きたいと思う SF はまあ読んどかんと分かんないけど、それ以外のことをやっぱり、うん、やっぱり知っとかないと書けないじゃないですか。だからその、まあ、いろんなことを知っておかないと話広がらへんよね。 SF 書く、書くから SF 知っとけばいいっていうもんじゃなくて、 SF はもちろんのこと、いろんなことをやっぱり SF って人間を書くことでもあるし、
はい、
ひょっとしたら歴史を書くことでも合うかもわからないし、うん、政治を書くことかもわからないし、
うん
うん、そのなんか極限状態を書くことかもわからないし、となるとそういうものっていうのはやっぱり SF 以外からいろんな、まあ、事件であるだとか、他の小説であるだとか、
うん、
ね、あるいは歴史であるだとかっていう、うん、歴史本なんかは、まあ、みんなやっぱりみんな読んでほしいね、歴史ね。うんうん、やっぱり歴史に、歴史書にあることが、やっぱり今、まあ、同じようなことが起こってるし、
うん、
人間はなんでこんな歴史を繰り返してるのかなってことになる、そこに大きなヒントがあると思うんでね。うんうん、
まあ、作品に限らずですよね、それはやっぱり歴史を振り返るっていうのは。僕は小説化しなくても、やっぱり、まあ、未来のことを考えれる頭っていうのはやっぱり歴史を振り返ること
だ
って、
うん、だからその、まあ、作品を書くからその調べるっていうんじゃなくて、調べるのが好きだからそれをなんとか形にしたいなっていうのが順番としてはそうなんじゃないのかな。作家にとっていろんなことに興味を持って、やっぱり莫大な本を読んで莫大な映画を見たりしてる人が非常に多いのは、うん、
はいはい、
そういうことなのかなと。だから調べようと思って調べるとなんか試験勉強みたいになっちゃって嫌になっちゃう、うん
僕結構今その状態なんですあの、はい、もう太平洋戦争って何なのかっていうとこからをずっとね、あの半年以上続けてるんですけど、いまだに、
まあ、いや半年ぐらいじゃ分からんよ、まあ、そんなもん半年で分かったりするから、それに一生避けてる学者もおるぐらいやねんから。
そうですね、
それはそうやね、
うん、そうそう、で、まあ、いまいちね、その太平洋戦争どういう戦争やったっていう像が自分の中でできないんですね。それ作りたいなと僕は思ってるんですけど、
登場指摘の、はい、孫娘かなんか書いた本があるんですよ、はい、ああいうのを登場指摘っていう人がやっぱりキーパーソンで、うん、あの人が一体、はい、あの戦争始めた経緯は一体何があったのか、ちょっと詳しくその資料残ってるのよ、あの人が書いた手紙もあるし、うん、
はい、
まずそれをこう見ると、それはもちろん登場指摘という人から見たものではあるんだけど、それでまあ日本が先生の道を歩いたのも確かやし、そこに確かに読んだらね、なるほどねって思うことも書いてある。それはもう我々が教えてもらえなかった、
うん、
そのあの、まあ、大東亜戦争の真実というかね、
うん、
まずああいうものを読むっていうところなのかなと、
うん、やっぱり、うん、実際に体験しなかった人の話を聞くのが多分一番にや
る、うん、だからその後でその戦争の歴史をあの追従して研究した人より、まずそこに生きた人、うん、
はいはい、
その時代に生きてきた人は一体何を思って何を考えてっていうことが残ってるんだろうならば、
はい、
後付けの歴史も確かに必要やし、今の我々から見たら、冷静な我々から見たら、やっぱりあの戦争はこうであるべきだっただったかね、ここは必須したんじゃないかなっていうのはさ、うん、あ後で言えることやねんけど、当時そうは言ってもねっていうのがあると思うので、うん、やっぱり当時生きた人のやっぱ証言というのは大事だな。だから、うん、もうその大東亜戦争時に生きていた人ってもうだいぶ少なくなってきちゃったけど、本当はね、うん、そういう人と話を直に聞くっていうのが一番生々しくて、
うん
うん、
実はこの前村岡さん家僕行ったんですけど、うん、村岡さんの祖母がその戦争経験者で、
う
ん、その大阪大空襲のお話を僕お聞きしたすることでできたんですよ、うんうん、でこれは、ね、やっぱり聞いてた自分のイメージと違ってやっぱ生々しくて、その人間、まあ、人間らしさっていうかそういうのもすごい現れてて、すごいいい勉強になったと思ったんですけど、岡住さんもなんか僕に戦争の本貸してくださったじゃない
です
か、
うん、ああ貸しましたね。
で岡住さんもその、毎年広島に、ね、行ってることも考えると、やっぱり、まあ、そういう フットワークっていうか、それやっぱり広島行ってやっぱり得られる情報っていうのもやっぱ大きいものであったりします、
う
ん
うん、まあ、情報というかやっぱその時の空気とか、
はい、
うん、でやっぱり行ったことによって得られるものってやっぱり自分が動いたことによって得られるものっていうのはすごいたくさんあると思う。それが例えば一つのそういう話とかじゃなくても、その時思ったこととか感情とか、その場の本当に雰囲気とか空気とか、あとやっぱりそのなんだろう、実際に行って行かないとそのわからない、その場の本当にそれこそ話じゃないけど情報っていうのも確かにそこにはあるから、うん、でやっぱりその、まあ、毎年行くのはちょっと私いろんな意味があって、これ語り出すとまたネトラジが一本切れちゃうから、うん、ハイジャックじゃないで、そう、弱しちゃうから、そう、ハイジャックじゃなくてこの場をちょっとね乗っ取っちゃうから、まあ、そんと省くけど、やっぱりその毎年、行くこともやっぱりその年その年でやっぱり考え方とか変わっていくし、やっぱりそのなんだろう、いろんな変化じゃないけど、そういうのはやっぱりあるから、まあ、実際にその場に行って感じることっていうのはすごく大事なんじゃないかしら。
そうですね、インプットでもやっぱりその場所でその、まあ、その舞台を生で見てみるってことが必要なのかもしれないですね、で肌で感じて、まあ、それはね行くたびに全然違う感想を得られる、
変わってくると思うし、やっぱり、自分のほら自分もさ、それこそ瞬間瞬間変わっていくじゃない、
はい、
だからやっぱりその行くことっていうのは大事なんじゃないかしら、その本を読むことももちろん大事だし、そういうね、大事だけどね、
まあ、百聞は一見にしかずってこともありますもんね、
ありますね。
僕とかやっぱりそういうことしないとあかんのですけどね、本当に広島も行かないし、あの県民神社も行かない、申し訳ないんですけど、
来なかったね、はい、
またツアーしましょうね、一緒に、
はい、またちょっと話戻すんですけど、まあ、100のインプットして1のアウトプット、まあ、できるじゃないですか。でその1のアウトプットに用いた情報っていうのは、まあ、宝石に取れるようなまあ、インプットの情報やったと思うんですよ、僕からしたら。で、このことがめっちゃ役に立ったわっていうことって経験ってあります？これが物語にめっちゃあの発想膨らんだみたいな、そういうのってあります？
物語じゃなくても日常で役立つこととかもあるかもしれないね、例えばその何かの時に話のネタになったりとか、そう、知っててすごいあーってこれもまた分かる、あれも分かるでつながっていったりとか、そういうのは私物書かないから作品作りとかじゃないけど、日常でも役に立つことはたくさんあるかも。
確かにね、確かに日常じゃないんですけど、ブログのネタに困ってるのはインプットしてないからの間違いないんですよ。
外に出ることに出ることに
そうそう、インプットしないからブログのネタ困りまくってて、更新の頻度はもう週一どころじゃなくなってきて、
じゃあや
っ
ぱここで募集してみたら僕に書いてほしいネタがある人みたいな、
いや僕
それでいいの
いいのかそれ
だほんまはやっぱり戦争ブログにしたいなみたいなこと思ってたんですけど、もうそういう情報発信のアウトプットすら最近できてないんで、まあね、まあ僕のブログの読者は分かるんですけど、某はテレビゲームにハマってるっていうのが一番ダメなんですけど、
わー最悪コースや、
まあまあもうやめます、もうブログでも書きました、もうゲームはやめますんで
本当。手当たり逆にそのゲームのことをずっと書いてみるとか、
もうあかん、そんなにゲームの時間の無駄やと思います。
ゲームじゃ あの戦争ゲームのことについて書くのがいいんだよ。
あ
そうするとゲームではこう表現されているけど史実ではこうだったっていう話でつなげたらいける、
めちゃくちゃハマるでしょゲームって、
ハマる、ね、だからやめといた方がいい、
あそうかそうか、まあアウト、まあアウトプット、まあ、作品に創作に観点について戻りしたいんですけど、まあ先生が、まあ、おっしゃってたことで、まあ知っていながら、真実を知っていながら嘘をつく、もっともらしい嘘をつくっていうことが重要やっていうことには先生過去におっしゃってらっしゃったんですけど、そのまあそのやっぱ嘘をつく、僕だよ物語っていうのはやっぱり嘘やと思うんです、僕一種の小説っていうのは。でまあそれはどういうふうに、あちょっとすいませんちょっと困りましたねすいません、ねそれはそのやっぱりインプットすることっていうのはすごい重要なのかなって、何も知らずにアウトプットしたらそれはどうなるかなって、
単なる嘘、
ただ嘘ですか。あの嘘つくってね大変なのよ。あの、うん、ね、あの例えばさね、あのまあ親にね、今日はあの誰々さんのとこに何々ちゃんのとこに泊まるから心配しないでって、うん、口ぐら合わせをせんとかね、ちょっとしたら親が、うん、え、ほんまかなって電話するかもわからへん、ちゃんと口ぐら合わせして、ちゃんとネットかんとかんねん、うん、嘘つくのは、うんうんうん、だからそのやっぱ綿密に嘘をつくために世界を作っておいて、うん、でこれは真実なんだよってこう言いまかすと、まあ嘘でも、まあ、ここまでやればもうおもろいから言うすかなみたいな、
うん、
小説もう小説家って不思議でしょ、この嘘ついて飽きませんよ言うてる中に嘘ついて表彰もらうねんで嘘ついて賞もらったりするからね、だから面白いね、だから嘘つけいいんですよ、
うん、
そうそうそう、で面白ければいい、
うん
うん、人の傷つく嘘はいかんけどね、
でもそれやっぱりその知らないのに嘘つくのは嘘つけないでしょ、やっぱりそういう真実か事実を知らないのに、まあ、状況もありますし、
だからね突っ込んでいくのよ、あのなんか一つ考えるでしょ、はい、シチュエーションなり何かあのエピソードなり考えて、あ嘘っぽいなと思ったら、じゃあどこが嘘っぽいねんっていうことを突っ込んでいくのよ自分で、
うん
うん、でそれで潰していくっていうことをやればいいのかな、うん、僕はあの古代史してのジャンゴでも漱石でもやったのはそれをやったんです、自分で仮説立てますわ、立てるんだけども、うん、おかしいとこがあったら、じゃあここはどう説明するねんとか、うん、こことこと合わへんやんかとか、
うん、
これを証明するなんか文書、文献なり、証拠はなんかあるのかとかいうことで突っ込んでいって、
うん、
そこを埋めていくっていうことをやるのよ。でこれはね、うん、僕はあの企画、昔は僕放送作家やってたから、テレビだとかね、テレビ番組だとか、ラジオ番組の企画をやっぱりやったりとかしたときに、やっぱり、うんうん、プロデューサーはここをどう突っ込んでくるかなとか、
うん、
いうことをもう自分でもうシミュレーションやって固めていくと、でそういうものって割とやっぱり通りやすいっていうのね、
うんうん、だ多角的に物事をその見てその上で嘘を、
そう、うん、あるいはそのもうその相談相手を決めておくと、でも全然自分とは違う考え方をしてる人間とシミュレーションやってる、うん、俺こんなこと考えてるんだ、そんなん受けるわけないや、なんでやねんっていうね、どんどんと潰して潰し合いながら観察していくというあり方もあるんだよ、
はい、
黒澤明という人は、複数で脚本書いたっていうんだけども、うん、それをやったらしいからね、
あ、
うん、こうどうすんねんとかって言って、まあ、4人なら4人の人間が頭を振り絞ったら、まあ、4人やったら1つはいいアイデア出るだろうと、その一つのアイデアを出したら、この4人ではまだそれをこれでいいのかってこうやることによって、どんどんどんどんシナリオがひねられていくっていうね、
うん、
うん、面白くなっていく、
3人集まれば文獣の知恵という、
そうそうそう、あ、うん、まあ、女は3人よったらしかしましってい
うねちょっと今こう3人
ね、うん、じゃあもうここでなんか嘘つけるんじゃないですか、小説というかもうストーリーみたいなのは即興でこの3人で、
え、私嘘つけない、正直者ですから、
いや
嘘つけない
、ちょっと待ってくださいね、いこの
そういう嘘を今使った
、あ、
なるほど、
ほらさっと嘘、これは嘘っていうの、
まあ見えすぎた嘘やけど
ね、え、今の結構うまかったと思うけど、信じてた
もん、すごい、ね、生まれてからね、一、うん、回も嘘ついたくないし、私もみたいな、
あ、それは嘘や
でしょSF ってね、あの僕ちょっと思ったんですけど、もう科学的におかしいことを堂々とそのもっともらしく書くじゃないですか、
はい、
そういう時ってどういう心境っていうか、ちょっと僕個人的に気になるんですけど、
はい、
それどういう心境なんですか、
どういう心境、
じゃ例えばもうちょっと作品名出していいですか、
はい、
気軽に二重らせんあるじゃないですか、
あ、俺の作品名か、
あ、そうです二重らせん書いた時に、
はいはい、
あのね、パワード数出てくるでしょ、
はいはい、出てきます、
あれ科学的に不可能でしょ、今の科学では、
いや別に
見たのに、
要素技術っていうのはあるわけよ、
はい、
あの多分将来的にこれはこういう方向に発展するだろうっていう元になる技術っていうのはもうすでにあるし、
はいはいはい、
だからそれを今こうだったら多分ここまでいけるんじゃないかみたいなところを想像するの、
いや、あながち薄、あのまあまあ本当かもしれないけどっていう匂いもあるんですよ、あれには。
そうそう。 だからここは嘘だけど、でもここはほんまみたいなところを入れるわけ。
うーん、あ、嘘とほんまのちょっとブレンドなんですか、やっぱ SF っていうのは。
そういう SF もある。
うーん、なんかちょっと罪の意識とかないですか、もうなんか大嘘ついてるんやけどみたいな。
おもろい童話作家でウサギさんが戻りたい。もう伝わんのか。そう、子供でそんなことを言うて。そう、何が稲葉の指導詐欺やねん。何が桃太郎やねん。違うよ。
確かにそうです。
そこをしらっとこうね。
あれは半分神話です
よね。そうか。
熟成のアイホペクさんが、はい、ブログで絵画教室に通ってる話を書いてあった。あの時に教室の先生が見えないところの線も想像して描きましょうっていうふうに言ってあったのに感銘を受けたっていう、ね、話があって、だからあれやと思うんですよ、はい、やっぱり人間の体には骨格があって筋肉があって筋があってっていう構造がある。でそれを意識しながら表に現れてる線を描く、
うん、
っていう風にするとやっぱりリアリティのある存在感を持った体が描けるっていう話なんですけど、
はいはい、
やっぱり小説とかもそれと一緒で、うん、その文字には書かないけれども、でもこの裏では本当はこういうことがあったとか、うん、ここはこういう風になってるっていう見えないところまで想像した上で見えてるものを書くっていう風にしたら、
うんうん、
やっぱりだいぶ違うんじゃないですかね。
ああ、そっかそっか。
裏設定ってやつかね。
そうかね、うん、まあね。あとはその舞台にしてるロケーションを地図で描けるかどうか、
うん、
お
だからそのやっぱりアウトプットする際に、まあ、嘘でも真実でもとりあえずリアリティを持たせることが重要っていうことなんですね、うんうん、でそれ自分の頭の中でどんだけ想像できてるかっていうのが説得力につながっていくってことですね。あ、今日はなんかすごい勉強になりました。ね、僕はほんまに戦争資料を読み漁ってて、そのインプットがどうも浮かばないしアウトプットがどうも浮かばないというそのね、ちょっと良くない状況が続いてたんで、はい、はい、ちょっとこんな締め方で悪いんですけど、ちょ、はい、もっともらし、もう真実を知ってめっちゃいい嘘をついて今の作品をはい、完成させていきたいと思っています。はい。はい、そろそろ音楽が流れてまいりました。そうですね、エンディングです。作品ネタラジオ毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
私もリアリティの勉強をしていきたいと思います。
私はこれからアルコールでもインプットしようかしら。
実を言うとね、嘘つくの嫌いなの？
さっき嘘の階段を俺がなんか突っ込んでなかったっけ。こんなありえへんやん。
あれ真実です。
私階段さんのこと大好きです。さあついていきます。
それどっちね。
ほんまです。
はい、最後に先生、
18日に、ね、プライベート階段会やりますので、階段ちょっと語ってほしいんでね、参加していただきたいなと。一応にまた詳しく書いてますので、まあ、まあ、まあ、大泉一郎の大泉で階段を語り聞こうじゃないかと、友情のただですので、来ていただければなと思います。
はい、それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。